日々の生活の中で無意に過ごしても、また肉の喜びと楽しみだけを追い求めていっても、誰も何も咎めません。しかし、みんな心の底でのうずきはあると思います。そのうずきが日々の生活の中で具体的な形となって現れていきます。事件、事故、病気、その他様々なルートでうずいてきます。その実態が何なのか、それがわからないから、人生の終焉までそのうずきを抱え、結局は自分を偽って人生は閉じられていきます。私は今世の時間にそのうずきを自分の中で解明しました。それは私自身本当の自分と出会いたかったという思いが大変強かったからです。うずきがうつ病の父を持ち、大学受験失敗から結婚に至る時間を経て、若くして夫を亡くし、そして大家留吉氏との出会いとセミナー参加、そして父の死を起こしました。どれもこれも何の狂いもなく配置されてきた私の駒と私の持ち時間です。これは一人私だけではありません。どの方もそれぞれに自分の持ち駒と持ち時間があります。そしてそれは全部狂うことなく配置されているのです。ただしその価値に気がつかずに通り過ぎてしまう場合はあります。どの駒もみんな何かを告げてくれているのだけれど、悲しいかな、肉を本物とする意識はとても偉いのです。だから自分へのメッセージとして素直にまっすぐに受け取ることができません。よほどの警笛がならない限り、真実に目を向けるということは難しくなりました。肉を信じる思いが持ち駒と持ち時間を無駄に使ってしまいます。自分が用意してきた持ち駒と持ち時間を使って、自分がどのように成長を遂げていくか、それがそれぞれの人生だと私は思っています。成長を遂げていくというのは、立派な人物になったり、財を成したりという意味ではなく、生まれてきた本当の意味を知っていく自分に生まれ変わることだと思うのです。例えば、世間一般に向けて、自分を語ってくださいと言えば、おそらく全員の方が、自分の生い立ちから、今現在に至るまでの自分の軌跡を述べられ、あとはそれぞれ今こんなことを思っているとか、こんなことに夢を抱いて頑張っているとか、そういうことを述べられるでしょう。しかし結論的に言えば、そういうものをどれだけ並べても自分を語っていることにはならないのです。生い立ちやら境遇、家族や仕事、夢などは、その人を就職するものに過ぎません。就職部分をどんなに語っても、その人の核心に触れることはないのです。それらはみんな影であり、影をいくら語っても影は影、消えてなくなるものだからです。振り返るに、私の父は敏感な心を持って生まれてきました。そしてその敏感な心をどのように自分の中で処理していけばいいのか、その術がわからなかったから、世間でいう精神病のレッテルを貼られ、また自分自身もその敏感な心に振り回されていたに過ぎなかったのです。また、肉まみれの私はまるで付き物がついたような父の状態を、嫌がって、恐怖して、散々父そのものの存在を恨み殺してきました。父を通し、私自身のドロドロの意識の世界を学ばせていただいていたのに、悲しみと恨み、絶望感に暮れる日々を過ごしていたのです。そこから自分を解き放すことはなく、埋没する時間を送ってきました。すべては、肉を本物とする形の世界に生きているとしか思えなかった愚かな私の姿がそこにありました。この世のどこかに必ず本当のことはある。真実を探し求める 自らの心の声に肉を自分だとする愚かな私が思いを向けるように設定してきたシナリオが父の病気とし、そして夫との出会いとしでした。自分がこの世に生まれてきて何をしなければならないのか、どのように生きていけば自分は心の底から納得し満足するのか、徹底的に自分に問いただすチャンスを自ら用意してきたのです。肉の私は悲しくて辛く悩み嘆きの日々だったと回顧していますが、その思いによって重く沈み込んでいない私自身を今感じています。確かに記憶はあって払拭はできません。しかし私は自分の歩みはこれで良かったと思っています。いいえ、全くシナリオ通りなんです。本当の自分に忠実に誠実に歩いてくることができたことをただただ喜んでいます。この肉を自分だとして培ってきた数々の思いは無限にありますが、今はそれによって私は自分自身を責めようとも思わないし、自分はダメだとも思っていません。真実を知らなかっただけであって、その分自分自身は地獄の奥底を這いずり回ってきました。そして私は今世の時間と空間の中で意識の展開をやっていこうと決意して生まれてきたのです。母に産んでもらったのです。私は自分に忠実に誠実であっただけです。予定通りのコースを歩き続け、これからもその歩みは淡々と続いていくでしょう。その過程で関わってきた意識たち、父にしても母にしても夫にしても、だから私はありがとうしかないのです。真っ黒な私に出会わせていただきました。どれだけ死ね、死ね、お前なんか消え失せろと叫んできたことでしょうか。目の前の肉に向かって、私の過去からの思いすべてが総出で叫んでいる意識の世界の現実を感じてきました。それはとても言葉では表現できないものであり、本当に地獄の奥底から這い上がってきたのだと実感できました。そして今は真っ黒だから生まれてきた、産んでもらった、この喜びの雄たけびが心に響き渡っています。選ばれた意識、特別な使命のある意識、私にはその思いは一切ありません。地獄の奥底から這い上がってきたのです。ぬくもりを徹底的に否定してきました。ぬくもりは最後には自分を裏切ったからです。自分を地獄に突き落としたと恨み骨髄に徹する思いを私はずっと心に抱えていたように思います。しかしそれらはみんな肉を基盤とするぬくもりに過ぎませんでした。そういうことが心が敏感になってくれば心で感じ心に見えてくることでした。そしてまた大家留吉氏の肉は真実を伝えるためにあるということもそうでした。だから他の肉は目に入りませんでした。目指すは大家留吉氏の肉でした。もちろん心が本当に敏感になってくるということはその肉を見ているようで見ていない状態になるということです。そして大家留吉氏の肉、すなわちその姿を見ることにより、また発する音を耳にすることにより、そして極めつきは目を見ることにより、自分自身の意識の世界からどんどんエネルギーが吹き出してくることを、自分の肉体を通して感じていける。それが本当に心が敏感な状態だということだと私は思っています。その敏感な心は、あなたはぬくもりですよ。あなたは喜びですよ。と伝わってくるのを確実に捉えていくと思います。しかし、すぐにはそれを受け入れることなどできません。ぬくもりを徹底的に否定、拒否してきた私は、大家留吉氏に対して最後まで戦いを挑みました。大家留吉氏を見るたびに、お前の目をえぐってやる、お前の首を絞めてやる、このようなエネルギーが 自分の中からマグマのように吹き上がってくるのを感じてきました。実際、私は大家留吉氏の首に自分の両手を置いて、その両方から首を絞めようとしたこともありました。実に腹綿が煮えくり返る。そのようなエネルギーの塊の私を数えきれないほど体験させてもらいました。なんとも不思議な話ですが、実は少しも不思議ではなかったのです。私自身がエネルギーだからです。そして大家留吉氏もエネルギーでした。エネルギーがエネルギーに反応し、反発、そしてやがては融合していく、その過程を私自身は自分の心の中で歩んでまいりました。そしてまさにこのことこそ、私が待ち望んできたチャネリングでした。何かのお告げをする、何かを予言する、人の意識を読み取ることができる、そのようなものに飽き足りなくなっていた私自身が、この肉の殻を突き破った時に心で感じることができたもの、それをチャネリングと表現するならば、これこそが本物のチャネリングと言えると思います。そしてその世界こそが本当に自分自身が出会いたかった世界だったということは言うまでもありませんでした。そして今私はその世界をアルバートだと確信しています。自分の中に培ってきたエネルギーはぬくもりをみんな否定してきたけれど、それは大きな間違いでした。私はぬくもり、私は喜びのエネルギー、そう思うことができる自分自身と出会った現実は、私の中で決して動かせないものだからです。そして私は今に至っています。今、自分を語りなさいと言われるならば、私は地獄の奥底から生まれてきた意識であり、そしてまた私はアルバートと共に歩いていく喜びの意識ですと、そのように淡々と語ることができます。しかし、それも語りなさいと言われたならばであって、普段の私は何の変哲もなく普通の日常生活を過ごしています。淡々と過ごす時間の中で、何とも言えない喜びを感じています。それは自分の本質は意識、永遠に続いていく時間の中で永遠に存在しているもの、その境地に到達することが本当の人生であると私は確信しているからでしょう。さて、あなた自身はどうでしょうか？あなたはどんな人生を歩いてこられましたか？そして、これからどのように生きていかれますか？